お散歩お疲れ様でした。今お茶を用意するので、座ってお待ちください。肌寒かったですから、温かいお茶を入れますね。温かいおしぼりも。はい、どうぞ。ん？どうかされましたか？あ、はい、敬語ですけど、先ほどの楽な話し方の方が良かったですか？ごめんなさい。確かにいつもはこっちの話し方だけど、さっきまで君とプライベートで話してたから、メリハリつけるために敬語にしちゃった。だって、なんか格好がつかないじゃない？ずっと楽に話していると。君は大事な大事な常連様だから、できるお姉さん感を見せつけておこうかな、なんて。まあ、今更なのだけど。はい、どうぞ。少し暑いから、お口、やけどしないようにね。それとも、ふうふう、してあげた方がよかったかな。あら、意外にも素直な甘えん坊さん。しょうがない子ね。はい、どうぞ。甘えん坊さんのお口でも飲めるようにしてあげたよ。どう？おいしい？今日の茶葉はね、いつもより奮発してるんだよ。この渋みがお口に合えばいいのだけれど。大丈夫そう？よかった。それじゃあ、今日もいつもの感じで、やっていっていいかしら。了解です。
んしょっと。肩のマッサージからやっていくね。ちょっといたずらに驚かせてみようと、背後に転移しちゃいました。いつもはこんなことあまりやらないけど、森での反応が良かったから、つい。君ってば、驚いた顔が可愛いんだもの。それに、他の人だとそこまで反応しないから。うん、だって、こっちの人たちは転移とか珍しくないから。少しはびっくりするかもしれないけど、そこまでの反応はしないのよ。だから改めて、ああ、この人は異世界から来たんだなーって思うかな。あ、私たちの知らない違う世界から来たんだなーって。共通点があるとしたら、基本的に道具は見知ったものだって言ってたわよね。例えばお菓子とか服の基本的な素材なんかも一緒のようだし、案外私たちのこっちの世界と君の世界は似ているのかもしれない。こっちの世界にはね、昔からの言い伝えのようなものがあるのだけれど、世界っていうのは世界と世界が一枚の壁のようなものを隔てて存在してるって言われてて、ある時、それぞれの世界で、とある出来事が起きると、その壁を簡単に越えてしまって、他の世界に迷い込んでしまうことがあるって。その結果、人物と一緒に違う世界の文化やものが紛れ込んでしまうそうよ。でも、それって、違う世界に住む者同士でも、もしかしたら知らぬ間に同じものを好きになったり、同じものを食べていたり、
なんか、とてもロマンチックなお話だなぁ、なんて、初めて知った時は思っていたもの。
そうね。この話は、私がまだ小さな時に学校で教えてもらったかな。
そう、学校。あるのよ、こっちにも。むしろないと。ここまで流暢にお話ししたりするのは難しいかな。でも、 昔はなかったそうで、それこそ当時は大変だったそうよ。人間やエルフやドワーフ、いろいろな種族が助け合うこの世界で、言語がなかった時は身振り手振りで伝えていたそうだから、詳しいことはわからないのだけれど、ある日とある町に現れた一風変わった賢者様が学校を作ったり、いろいろなものを分け与えてくれたみたいで、そして文明は進んだって。ちなみにその賢者様は今でもご健在で、今もどこかにはいるそうよ。私が知ってる知識はそれくらい。ほら、私ってばこの森からあまり出ないから。君にいろいろ教えて偉そうに見えるかもしれないけど、実は私自身も結構な世間知らずだったりするの。子供の頃までは王都の学生寮にいて、学校卒業とともにすぐこのお店を継いでいるから。そう、もともとこのお店はお父さんとお母さんのお店だったの。あ、だけどね、一応言っておくと、両親ともまだ元気よ。私に癒し属性への適性があったから、このお店を任せたって。夫婦水入らずで長旅に出かけちゃって、二人とも今頃忙しくって謳歌できなかった青春を取り戻してるんじゃないかしら。二人が出て行ってしまう前にもう少し甘えていたかっただなんて、ふとした時に思うの。だからこのお店にずっと私はいるし、世界を知れるのはここに来る君のお話を聞く範囲だけ。そんな私が世間知らずにならないようにするには、もっともっと君からお話を聞かせてもらわないといけないから。
外のことたくさん聞かせてね。
さ、肩の次はお耳のマッサージでもしましょうか。いつもと同じ感じでよかった？ごめんね、ちょっと触らせてもらうね。あらあら、結構疲れ気味じゃない？気の流れが詰まってるって感じ。それくらいわかるよ。癒しの魔法使いであり、属性持ちですから。お耳癒しながらお話しするね。私みたいな癒し属性持ちっていうのは、相手の体に流れる魔力とかの流れを感じることができるの。でも君みたいに魔力を持っていないタイプの人もいるんだけど、そういう人には生命力のようなものが代わりに見えて、それをみんなは気って呼んでる。気っていうのは魔力とほぼ同じ流れ方をしていてね、疲れが溜まっていたりする部分だと流れが悪くなるの。その流れを良くするには、直接その部位に癒しの魔法を流し込んであげる必要があるのだけれど、それを一番効率よくするのがマッサージをしてあげながらだったり、癒し付与した道具を使ったりするのが効率的って言われているの。だからこうやってよいしょよいしょって、君の耳がふにゃふにゃになるまで魔法を流しながらマッサージしてあげる必要があるんだよ。実際魔法が使われているかって感覚はつかみづらいでしょ？なんか疲れがいつもよりも取れるなみたいな。だから癒しの魔法って証明が難しいのよね。見せるためのものじゃないから。さてさて、柔らかくなったところからはたくさん魔法を入れやすいから、いっぱいほぐさなきゃね。でも君ってば、どうしていつも来てくれるのに疲れを溜め込んできちゃうんだろう。私のマッサージが足りないのかな。え？君に紹介してあげたお仕事？確かにこっちで生活ができるようにってお仕事を紹介してあげたけど、そっか、 く頑張ってるんだね。すごいな。私だったら、もし違う世界なんかに行っちゃって、右も左もわからない時に、いくら生きていくために必要だからって割り切ってお仕事できない。それなのに君はこんなに疲れがたまるくらい頑張って。え、今ではこっちの生活に慣れて充実してるからって、やりがいを感じるのはいいことだけど、無理はしちゃダメよ。もうこれは本格的に癒してあげなきゃいけないわね。と言っても今まで手を抜いていたわけじゃないからね。より一層私も頑張らなくちゃいけないなって。ほら、お耳のここなんか気の流れを感じなくたって凝ってるのがわかる。相当なことなのよこれは。もしかしたらこれからは1日に2回は通わないとほぐしきれないかもね。なんて真に受けなくていいの。それぐらい凝ってるから気をつけてねってことだから。そういえば、私が紹介したお仕事先にもお見えになるっていう仙人さんにはもう会ってる？
あ、まだなんだ。
なかなかご多忙な方で有名だから、いつか会えたらラッキーね。仙人さんはね、もう結構なお年のおばあちゃんなんだけど、癒しのスペシャリストなの。世界的に人気があって、いろいろなお仕事先をめぐってはそこで働く人たちを癒して去っていくの。何度かこのお店にも来てくださったことがあって、実はお父さんたちとはお知り合いで、密かに癒しについての先生をしてくださってるの。この前も、あなたはまだまだ癒しの道を歩めておりませんぞーっていろいろご指導いただいて、ほがらかで温かい雰囲気の方。あ、それでその仙人さんがね、前に言ってたことなんだけど、癒しは心と体、そのどちらをも癒すのが大切だけれども、何より一番大切なのは癒しを与えている時の一緒にいる時間なんだって。自分との時間が相手にとって癒しの時間と感じてもらえること、それができて一人前なんだってことを教えていただいたの。私はまだそこまでできているか不安だけど、君の凝り固まったお耳が柔らかくなって気持ちよさそうな顔をしてもらえていると、一人前になった風な感じは出るかしら。いっぱいマッサージしたからお耳がもうふにゃふにゃになっちゃった。ちょっと頑張りすぎちゃったかしら。それじゃあ、君の大好きなお耳掃除を始めましょう。いつも通りお膝に頭をコロンってしてくれる？
はい、よくできました。耳かきさん、おいで。ほら、いつもこうやってるのよ。今日は珍しく起きてたね。私がずっと喋ってたせいもあるだろうけど、もし本当に寝たかったら遠慮なく言ってね。疲れてるだろうし、ここではリラックスしていってほしいから。
あら、私とお話をしていたいの？
あらあら、眠れなくってリラックスできなくっても、もう責任取れませんからね。じゃあ早速始めていきましょうか。左耳さん、お邪魔します。と言ってもいつも通り綺麗なお耳ですけど、毎回お耳掃除しているものね。でも慣れてくれたみたいで安心する。ちゃんとお耳の穴が見れると。初めてこのお店を利用してくれた時なんか、私のお膝の上で緊張していてガチガチだったものね。小刻みに震えるものだから、あの時はお耳も正確に見えないし、 耳かきを入れても狙いが定まらないし、とても怖かったわ。あら、どうしたの？お顔赤くして。久々に初心を思い出してしまったかしら。ごめんなさい、意地悪だったわね。
え、仕方がなかった？
そうね、あまりこういった経験がないって言ってたものね。それが今ではあっという間に寝てしまうほど安らいでもらって、これほど癒しを提供するものとして嬉しいことはないわ。癒しの魔法をかけていたっていうのも原因でしょうけど、お耳のマッサージの時に魔法を流し込みながらマッサージをしてるって言ったでしょ。癒し効果で気持ちいいから普段よりも本当は眠たくなるのよ。さっきのマッサージの時はいつもよりは抑えめで流してたのもあるけど、やっぱりお話をずっとしてたから眠たさよりも目が覚めてしまったのかも。今まではあそこまで話していなかったり、そもそも静かにしていたからすぐに眠ってしまっていたってのもあるかもしれないわね。
ん？今？
今はかけてないわよ。今はね、そうね、なんとなくこうした方がいいと思ったの。リラックスしてもらわないといけないから、本当はいつも通りにして眠ってもらって、心も体も最上級にリラックスしてもらう、そうしなければいけないのだけれど、なんでかしらね、今日は君とこうやってお話ししていたいなって思ってしまったの。ごめんなさい、わがまま言って。もしもいつも通りにすっと眠りたいときは言ってね。でもわがままを許してもらえるのであれば、今日はこうやってお話ししていたいな。ありがとう。こういうのってたまにあるの。突然不意にこうした方がいいんじゃないかって。きっと精霊様がご助言で導いてくださっているのかもしれないわね。それぐらいただ思うのじゃなくて感じるの。ねえ、話変わるのだけど、変なこと聞いてもいい？私への初期の頃の印象ってどうだったのかな？いえ、初めてというよりも少しお話しした時かしら。森でも話した通り、君が不安そうな顔をしてた時は怖がられてるのかなって思ったの。だってそうじゃない？君にとっては何もかも見慣れぬ世界で不安で、そこで初めて会った人、信用していいのかとか、すごく思われてるのかなって。でも少し話していたら君の表情が和らいでいって、あの日ここで食事したの覚えてる？あら、覚えてないのね。まああの状況じゃ無理もないけれど、私が出した料理を疑いもせず食べてくれたの。あの時は嬉しかったな。君にとっては何気ない行動だったかもしれないけど、とても心がポカポカして、それがきっかけでお世話焼きすぎちゃって、迷惑じゃなかったかしらってたまに反省しているの。だからどうかなって。印象悪かったら通ってない？それはそうかもしれないけど、君っては優しいから気を使わせてしまってるかもって。純粋に来たいから。そうなら期待していいのかしら。でもいえ、ごめんなさい、
何でもないの。そう言ってもらえて嬉しかったってだけ。
ああ、よかった。胸のモヤモヤが取れた。
このままだったら私の方こそ癒しが必要だったかもしれないわね。
あ、そうそう。モヤモヤが取れてふと思い出したのだけれど、
オートにね、変わったお菓子ができたそうよ。
なんて言ったかしら。わたがしとかいうふわふわな雲みたいな甘味だそうで。
ん？あら、知ってるのね。もう食べてたりするの？お恥ずかしながら甘いものに目がなくって。
あ、今知ってるよって顔したでしょ。
前にね、お客様から聞いてから気になってたのよ。
元の世界に？あら、そんな偶然があるのね。いえ、偶然にしてはできすぎかしら。
もしかしたら、オートに君と同じ世界から来た人でもいるのかしらね。
そうであったなら、
そうね、何かのきっかけにはなるかもしれないわね。いつかは、そんな素敵な日が来るのかも。
で、どうなの？その綿菓子というのは美味しいの？
もし一緒のものならとても甘い。
そっか。私もオートにお出かけしたいな。
最近全然オートに行けていないから買い物すらできていないのよ。
そうね、最後に行ったのはもう2ヶ月前くらいかしら。
日用品のなんかは魔術配送屋さんが持ってきてくれるの。注文して5分以内には届くから便利なのよ。
ほら、君の世界にも似たようなものがあるんじゃないかしら。
今までの話を聞いていると文明が発達しているようだったから。
そこまで早くないのね。なるほど。
でもそうね、そんな便利なものに頼りきってずっとこの森に引きこもっていてもいけない気がするし、近々お出かけでもしてみようかしら。
ああ、そんな時にエスコートしてくれる方がいるととても助かるのだけれど、どこかにそんな心優しいお方はいないかしら。例えば私のことをよく分かっていて頻繁にお会いする方で、私のお膝を独占しているような。
ねえ、どうかしら。君と知り合って一度も一緒にお出かけしたこともないし。
ありがとう。その日を楽しみにしてるわね。
さて、そろそろ反対側のお耳もお掃除しましょうか。
はい、反対側にコロコロー。
じゃあ、こっちもお掃除しちゃうわね。こっちのお耳も相変わらずね、とても綺麗。たまにはもう少しやりがいのあるお耳にしてくれたっていいのよ。
恥ずかしいって気持ちはわかるけども、
一応ここは耳かき屋さんなんだから、お耳がいつも綺麗じゃ私のやることが大半なくなってしまうもの。それに君のお耳、お掃除するのこれでも結構好きなのよ。カキカキって始めると目を細めて気持ちよさそうにしてる横顔とか、しばらくお掃除しているとうとうとしちゃうところとか、とても可愛らしくてついつい甘やかしたくなっちゃうから、多分私に弟がいたらこんな感じだったのかなーなんて考えたり。
男らしくないってことじゃないのよ。
君はちゃんと男の子よ。かっこいい。自信持って甘えていいんだからね。でも私はそうね。すごく男らしいって人もかっこいいとは思うけれど、何よりこんな私なんかに頼ってくれるような、何かを求めてくれるような、そんな人が好きかな。過小表現なんて言ってくださる方もいるけど、癒しの魔法は成長途中だし、何より物質転移なんか簡単なものしかできないから。さっき話した魔術配送屋さんなんて、すごい人は山3つ分先のお宅にも瞬間配送できるそうよ。
え、私の癒し魔法が一番好き？そうなの？もうお口が上手ね。嬉しいから何かしてあげようかしら。ありがとう。本当にそう思ってくれているのはよくわかるから。ただそんなに真剣に言われると、いくらお姉さんでも照れちゃうのよ。だからね。うん。困っちゃったわね。どうしよう。それじゃあ。どう？普段こんなお耳に息吹きかけるなんてしないのよ。私を照れさせてた罰になったかしら。それともご褒美？もっとしてほしいならしてあげてもいいよ。なんて冗談。これ以上は隠せる自信ないもの。なんでもないの。そうだ、最近ね、美味しい茶葉が手に入ったから、後でお茶でもいかが？それで、さっき嬉しいこと言ってくれたお礼にしちゃう。今ならお茶菓子もつけちゃうわよ。それも森で食べたような簡易的なものではなくて、私お手製の少し凝ったやつ。あのね、可愛くて美味しいお菓子ができたの。本当は誰かにも見て欲しかったのだけれど、なかなか機会がなくて。すごいのよ、新種のお砂糖でね。まさかのマンドラゴラの涙から採取されたお砂糖らしいの。程よく甘くて口当たり完璧。それに甘さが口に残らなくてスッと溶けて、今までのお砂糖では実現不可能と言われた、そのまま焼けるっていうのが特徴なの。普通焼いたら溶けちゃうじゃない？違うの、これは単体で焼けて他の粉と混ぜて焼くと溶ける不思議な。あー、ごめんなさい、ついいっぱい話してしまって。普段お菓子作りのこととかでお話できる人がいなかったから。嫌じゃなかったかしら。そう、よかった。それじゃあもう少し落ち着いて話すわね。それでそのお砂糖を使って作ったものがあって、とても美味しくできたらぜひ君にも感想が聞きたいの。自分では美味しいと思っていても、他の人にはそうじゃないかもしれないじゃない。それに何より、君に食べてほしくて、その頑張ってたところもあるから。いつも頑張っててヘトヘトな時もあるはずなのに、それでもこのお店に通ってくれて。君は充実してるからこれぐらいへっちゃらだなんて言うけど、なんとなくだけど森で一人の私を心配してきてくれてるのもあるのかなって。もしそうだったら何か私もしてあげたいなって。でも私には立派なことはできないから、数少ない得意なお菓子作りで喜んでもらえたらなって。本人に伝えると恥ずかしいね、想像以上に。
そういうことなので、ぜひ後で食べてみてください。あ、もし美味しくなかったりした時はちゃんと言ってね。その時はもっと君の好みの味に仕上げられるように頑張るから。いいの、これは私が好きでやってることなんだから。それにやっぱり君にとってここに来て癒しの魔法や耳かき、マッサージを受けるのが幸せなら、私にとっての幸せは君の笑顔が見られることだから。こうやってずっと私のお膝の上を無防備な顔でコロコロってしてる、そんな君を見られればそれで十分だから。はい、こっちのお耳も終わり。さて、ここでお姉さんから提案があります。先ほど言っていたお菓子なのですが、普通に座って食べるか、この膝枕のまま私に食べさせてもらうか、どっちがいいですか？固まっちゃった。固まってちゃ動けないわよね。困ったわね。え、力が入らない？どうしてかしら。もしかしたら悪いお姉さんが癒しの魔法で脱力でも付与してるのかもしれないわね。そうだとしたら大変よ。君は私のお膝から離れることができなくなっちゃうから。さて、冗談はさておき、いいの、私がしたいことだから、そのままお膝の上でコロンってしてて。君を甘やかすの癖になってきてるのかもしれないわね。私、右手にお菓子、左手に紅茶。こんな時のために紅茶はすでに作っておいたの。特製の茶葉だから作り置きしてても風味が落ちない。さすがに紅茶は膝枕では飲めないだろうから、こっちに置いておくわね。さてさて、本命のお菓子さんの登場です。見て、一口サイズの薄ピンクな色味、かわいいでしょう。あ、顔の向きはそのままでいいわよ。ちゃんと食べさせてあげるから。少し体を曲げるね。はい、あーんして、あーん、どうかな。え、味がわからない。あら、そんなに味薄くしてたかしら。ん、どうしたの。あ、ごめんなさい、胸が頭に乗ってたのね。お顔をお膝と胸でサンドイッチしてたなんて、苦しくなかった？なるほど、緊張して味がわからなかったのね。食感は柔らかかったって、そんなわけないでしょ？それサクサクしているものなんだから。もう、お胸の乾燥とごちゃごちゃになってるじゃない。落ち着いて。それで、改めてどうかしら、甘さ加減とか。美味しかった？よかった。もしよかったら、まだあるからぜひ食べてね。もしご希望なら、また食べさせてあげるわよ。味がわからなくなって、食感が柔らかくなるかもだけど。はい、私もそろそろ恥ずかしいので、そんなことはできません。ごめんね、座ってゆっくり食べましょうか。まだまだ、これだけあるから好きに食べていいからね。それと、紅茶もどうぞ。口の中すっきりすると思うから。あら、どなたか来たみたい。ちょっとここで待っててね。
あら、お久しぶりです。
え、どうしてそれを？はい、わかりました。でも、もう少しだけ。はい、すみません。大丈夫です。いつかは覚悟してたことですから。いえ、ありがとうございます。はい、それではまた。いいお知らせが入ったの。仙人さんが今いらしてくれてね。その、君が元の世界に帰る方法があるそうなの。びっくりよね、突然見つかって。それでね、その方法なんだけど、それがまた急で、明日の朝に賢者様が精霊様たちと協力してゲートを作るそうなの。本当はそのゲートで賢者様だけが帰る予定だったらしいんだけど、仙人さんがもう一人いるって君の話をしたら、一緒に帰るかって話になったそうで、そのゲートを使えば元の世界に帰れるって。やっぱり賢者様も君と同じ世界から来ていたのね。ちなみに、綿菓子とかこの耳かき棒とか、君が見たことがある道具を普及していたのも賢者様だったみたいよ。帰れる目処が立ったから、娯楽や便利な道具をできるだけ伝えていたみたい。仕事の引き継ぎとかは仙人さんがしてくれるみたいだから、安心してって言ってた。きっともう向き合わなければいけないってことなのね。君も私も。なんだか解決したらあっという間ね。うん、王都への買い物も行けなくなっちゃったね。別の日にって、そうなんだけどね、どうしても明日じゃないといけないみたい。それに君はもうだいぶここに定着しているから、帰れるうちに帰らなきゃ。ねえ、変なこと言ってもいい？私のわがまま。今日泊まっていかない？